皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月11日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はバブル崩壊とスキャンダルです。本当に昔からそうなんですけども、バブルの崩壊っていうのは、スキャンダルがつきものですね。大正時代の、第一次大戦後のバブル崩壊の時には、鈴木商店という当時、商社がですね、大スキャンダルの中で潰れてって金融恐慌になっていくわけです。あるいは、70年代の、狂乱物価の時代のバブル、今に比べばうんと小さいですけども、あの時ロッキード事件って出てきまして、それから昭和のバブル崩壊はリクルート事件ですね。こんな感じで次々とこのバブル崩壊の時にはスキャンダルが一緒に出てくるわけでありますが、今回も日本の方は、安倍政権をめぐるスキャンダルが本当にこう無数に出てきたって感じですね。これほどたくさんのスキャンダルが同時に出てくるのかっていうぐらい出てきまして、役人の方もですね、相当なことになってたようでありますから、調べればいくらでも出てくるんでしょうけども、本当に昔からバブル崩壊とスキャンダルはつくものであります。で、バブル崩壊というのもですね、いろんな意味があると思うんですね。まず第一にそもそもバブルになるっていうのは、すごく、それ自体こう、経済人や政治家の視野が狭くなってるからなんですね。集中投資をして値段が上がるっていうのは、そこに特別な理由がない限り、あまり好ましいことではなくてですね、一つのものが大きく値段が上がるんではなくて、いろんなものにお金が行って、経済の隅々までこう、回っていけばね、一つのものが大きく値段が上がるなんてことはないわけであります。ですから、そもそもバブル的に物の値段が上がるっていうのは、極めて安易な行動でありまして、そういうことがごく当たり前にこう広がっているということ自体が、やっぱ経済が衰退している証拠ですね。特にこのリーダーたちが非常に狭い視野で、目の前の金儲けだけに熱心になっている。そういう状況でよくこれは起きることであります。したがって将来的な、見てみればね、ビジョンだとか、大きな方向性っていうものは、付け足しみたいな話になっちゃって、何もないところから未来を作るんではなくて、今ある金をどうやって膨らませるみたいなところから、こうバブルになっていくわけですね。中国なんか見ても、結局のところ同じような、こう街が中国全土に広がったわけでありますね。で、別に特別なんか、個性がある街がたくさんできてるわけでもないし、ライフスタイルも大体同じようなものだし、やってることも大体同じで、言ってみれば、中国中、コピペでやってたって感じですよね。で、ああいうのは全体の経済が拡大してるときはまだいいんですけども、経済の収縮が始まると、当然その中でやってること同じですから、叩き合いになって、潰し合いになって、結局全体が崩壊していくわけですね。なぜかというと、勝ったところも負けたところの不良債権処理に多額の金を取られるからであります。ですからやっぱり中長期的な発展っていうのを考えると、バブルになるかどうかともかく、景気の山谷をスムーズに越せるように、経済をなるべく分散化させておいて、次の世代、あるいは次の技術、それから次のこの思想、哲学というものをいつも取り入れながら、経済を緩やかに運営させていく。これが一番うまくいくやり方なんですね。これはですから、経営も全く同じでありまして、一時に多額の利益を得ようなんて思って経営してると、大体ろくなことはないわけで、景気は特別いいわけでもないけど、そんな悪いわけでもないしという状況がですね、ずっと続いていくぐらいの方がですね、むしろ安定してるんですね。なわちそれは黙ってたらそんな風になるわけないわけで、要するにいつも何か新しいことを考え、新しいことを導入していくから、なだらかな変化が起きていくわけでありまして、そういう意味で言うと、このバブル的な何かにお金を投じようという発想がもう生まれた時点で、それはもうおかしいということですね。しかし、振り返ってみていただきますと、年配の方は昔のバブル知ってるからお分かりだと思いますが、バブルの最中の人たちって滑稽に見えるんですよね。あんたそんなものに金持ってってどうするんですかというようなところに平気で金持っていくし、それバブルですから危ないですよって言ったって聞く耳持たないんですよね。 まあ、そういう経験をした方は今回もたくさんいるんじゃないかなと思うんですね。ですからやっぱりこう、大衆が動き出したら危険だとよく言うんですけども、まあ、特にお金みたいなものはですね、よほどの見識がないとそれ難しくて、お金の運用なんていうのは、やっぱりなんか見識なきところに溜まった金はどっかに行っちゃうというのが、まあ、正直なところなんですね。で、今の場合はこう、世界中別にそれで誰か勝ったっていうわけでもなくて、前から申し上げているように、資産と負債は両立てで膨らんでいきましたから、資産の価格の価値の下落が起きると、世界中でその分、損が生まれますから、誰もその利益を得てない。だから結局のところ、その負債が持ち上がっちゃった分だけ、みんなが損するわけですね。で、この損の使い回しが今度問題になってきて、誰がその損を払うかっていうことになると、みんな逃げ回りますから、まあ、貧乏人に払わせようとかですね、外国に払わせようとかいうことになって、まあ、それは大きな、まあ、政治闘争であり、本当の、戦いになっていくっていうことですね。中国でも、アメリカでも、ヨーロッパでも、アフリカなんかに行って、資源の争奪戦やるわけですね。ああいうのは、その、まあ、昔から、まあ、言ってみると、彼らが一番えげつなく金は稼ぐ方法ですよね。しかし、あれだって、資源の値段が下がってくると、もうある意味ないんですよね。で、新しい技術が出てきて、そういう、その、土から掘り出した資源を必要としないようになれば、まあ、そういうものもいらないわけですね。ですから、まあ、本当にこの近代という時代、近現代というのは、このお金がですね、そうやって希少資源のところにどんどん行って、で、まあ、その自分たちの権益を確保し、一部の人たちだけが儲かるように世界を運営してたということになったわけでありますが、まあ、やはり今回それが世界同時にバブルになったということで、まあ、バブルになったらそれでもう終わりでありますから、まあ、その後始末にもすでに入っていると、いうことですね。で、まあ、株価なんかもですね、こう、上がったり下がったりこうしてるわけですが、こう、トレンドを見てみるとよくわかるわけですね。やっぱり上がったり下がったりしながら、基本的には下げ傾向です。それはやっぱり、アメリカドルの金利が上がっていくからですね。金利が上がっていったら、それは株は落ちるに決まってるわけでありまして、それはもうどうしようもないわけで。だからまあ、トランプの一番主要な政策は、短期金利をどんどん上げることだと言っていいと思いますね。で、アメリカドルは普通、金利上げると強くなんですが、弱くなってるわけでありまして、まあそういう意味で言うと、本当は金利、アメリカを守るためなら、アメリカドルを守るためなら逆に金利をあまり上げない方がいいわけですね。しかしやっぱりあえて金利上げていくってことは、まあドル安容認ということでありますから、まあやっぱり対外債務非常に多いんで、まあこの際ドル安にして返済の負担を軽くしようっていうのは、まあごく普通に考えることじゃないかと思うし、まあ、代々共和党政権というのはドル安政策やりますからね。で、まあ、そんなことで、まあ、こう、逃げ道を作ってるんですけども、日本なんか本当どうするのかと思いますね。日米首脳会談とか行った時に、これ、スキャンダルの真っ最中に、安倍首相行くんですかね。まあ、その森友とか賭けとか、それから、イラクで防衛省の日報の問題とかですね。まあ、いろんな問題抱えながらですね、ゴルフどこでもないんだろうと思うし、まあ逆に言うと自民党内のその、まあ、力っていうんでしょうかね。やっぱりこう、次用になる人たちが本当にいるのかどうか、実力があるのかどうか、まあそれは試されてるわけでありますが、まあ幕末もそうでしたけども、本当にこう、一つ自己満足の体制ができちゃうとそれ変えるってなかなか難しいんですよね。自分たちでなかなか変えることができない。で、別に外から誰か、ね、昔の薩長みたいに出てくるってわけでもないし、そうなってくると、まあこれはかなり次を作るのは、大変かもしれませんね。で、このスキャンダルっていうのも、まあ、ある種油断から生まれてくるんですよね。本当になんかこう世の中には、のどかな人たちがいるわけで、目の前のバブルを見て安心しちゃう人たちって結構いるんですよね。これがずっと続くんじゃないのかと。ですから、こう、本来なら、まあそういうバブル的な行動をする人たちが活躍する場所っていうのは世の中にあまりないはずなんですけども、バブルの時ってのはやっぱりそういう人たちが活躍できる場所が思わず広がってしまうわけですね。それは政治権力だったり、それから企業の様々な分野で起こったりするわけですけども、まあ言ってみると、普段なら表に出てこれない人たちがバブルだっていうんでは出てきちゃうわけですね。で、結果的にその人たちがバブルで潰されていくわけであります。ですから、ちょっと長い目で考えると、バブルとそのバブルの崩壊を通して、いや、バブル人士は淘汰されるんですね。 これが結論なんです。バブルっていうのはそのバブルが起き始めたらもうアウトで、で、必ず起こってきますから、この一往復する間に、バブルをやった人は、それ潰されていくんですね。非常に面白いっちゃ面白い現象です。ただ、そのバブルが上がって潰れて、その人たちがまあひっくり返るだけでは話が済まないのがバブルのまた特徴で、それはある種、社会の行き詰まりを示しています。人々のその、なんて価値観が非常に狭くなってしまって、未来を作る力が弱くなったからバブルになったわけですから、それは、そのことにですね、バブルに長けた人たちがやってひっくり返るのは、まあそれはわかりやすいんですけども、その後は決してもう元に戻らないんですね。バブル崩壊前には決して戻りません。したがってその次に行かなきゃいけないんで、ああ、バブルが始まったと思ったら、もうその段階でその次を考えてないと、これはもうちょっと手遅れになりますね。昭和のバブルの崩壊と考えてもですね、昭和の時代っていうのは、まあ、政官財が一体となったですね、まあ一つのチームを作ってたわけであります。しかしバブルが弾けて、バブルになって落っこってみたら、もうそれ粉々に壊れていたわけですね。粉々に壊れてるからもう昔のように、昭和の時代のような日本全体がチームを作って、で、その世界に打って出るってことはもはやできる状況にはなかったんですね。で、今度そこに、まあアメリカに乗り込まれて、アメリカの戦争や金融屋に乗り込まれて、まあ乗っ取られちゃったわけで、ですからやっぱり非常にこう、なんていうんでしょうかね、情けない話で、世界をこう見ていないと、20年前の自民党のように、経済対策、景気対策の一環として、ビッグバン入れたらどうですかって言われて、思わず入れちゃったと。まあ、こんなひどいことになるとは想像もしなかったと、いうようなことになるわけですね。まあ、愚かであるということは外交においては非常に大きな、まあ、損失であり、罪であるということなんですが、まあ、そんな風になっていくわけで、ですからやっぱりこの最終的にこの責任を取らせるときに日本ではスキャンダルが使われるんですよね。そういう大きな問題を起こす。バブルが崩壊したときっていうのはその損失の付け回しが起きます。で、その損失の付け回し最後はスキャンダルで決着つけるっていうのが日本によくあるやり方なんです。やっぱりこの成功法ではなかなかいかなくて、まあそういうなんか議論の積み上げってなんか日本はあまりやらないんでですね。結局その個人的なスキャンダル、その政治にまつわる、企業経営にまつわるスキャンダルが出てきて、それがわっと横に拡大して、みんな一斉にこうスキャンダルでいなくなっちゃう。まあ、こんな感じなんですね。昭和の、末のリクルート事件の時なんてのは、リクルートから2万円のパーティー券をもらったっていうだけで落選したんですね。すごかったですね。だからまあこんな感じで、ちょっとでも関わってたら落選するということですね。そういうことが起きてたんです。で、昭和の戦争終わった時もですね、昭和20年に終わるわけですが、結局あの時、司法は戦争の協力してましたから、自分たちで戦争犯罪者を裁くなんてことは結局もうできる状況にはなかったわけですね。まあそれで進駐軍が来て、東京裁判でこう裁いていくわけであります。ですからこんな感じで結局様々なこのスキャンダラスなことっていうのもですね、まあひどい場合には自分たちで裁く力が全くなくて外に頼むみたいなことがあるわけでありまして、まあですからその辺こう日本っていうのは一旦この上が弛緩してしまってやりたい放題みんな下が始めちゃうとそれを直すってのはものすごく大変なことになってくるんですね。で、まあこういう風になった時っていうのはやっぱりこの出口をいつも考えなきゃいけないわけで、元に戻そうと思うから失敗しますから、出口を考える。その出口っていうのは、10年先、20年先のこの社会の構造とか、日本の方向性を見て決めればいいわけで、もう前から何度も言っておりますように、この今回のバブルの時期っていうのは、完全な縦型経済で生まれたわけですね。で、今や世界は横型、シェア型、参加型ですから、社会は横型、シェア型、参加型に変わると。しかもそれを支援するようなインターネットであり、それから、ブロックチェーンみたいな新しい技術がどんどん台頭している。それから世界は今、シングラリティって言葉がすごく好きですよね。シングラリティ、特異点というような発想で、あるところでなんかいきなりこうブレイクするみたいなことが起きるんだよ、ということですから、一つ一つ積み上げていくだけではなくて、そこでなんか大きな跳躍が起きるということですね。こういうことを想定しながら社会を運営していこうよ。組織作っていこうよ。人のこう、能力開発でやっていこうよってことですから、ものすごく実はダイナミックなんですよ。この20年前ぐらいからの世界ってのはですね、型にはまるっていうのがすごく実は流行ったんですね。 これは何もその、日本だけじゃなくてですね、まあリーダーシップの研修をやってる先生に聞くとはっきりおっしゃいますけども、やっぱり世界中で、その上に依存するようなリーダーシップ、縦の統制の中で動くようなリーダーシップがすごく流行っていたんですね。で、ですから日本だけではなくて世界中でこういう問題で苦しんでる人が増えていたわけであります。で、それが、まあその特にあのリーマンショック崩壊後ですね、縦の統制がだんだんこう溶けてきて、腐ってきて、崩れてきて、で、意欲のある人は自分から抜け出して、で、まあ横型のチームにどんどん組み替えていくわけでありますけども、まあその過程の中で今申し上げたようなシングルアイティなんて話も出てくるし、新しい技術も出てきて、そこはなんかものすごくダイナミックに展開していく世界ですよね。お金も必要となら自分たちでブロックチェーン技術作って作っちゃえばいいわけだし、情報の持ち方もね、Facebook みたいな、あんなね、裏で情報を誰かに売り渡すようなあんなやり方ではなくて、ブロックチェーンを使って、その情報はそのユーザー一人一人が自分でプライバシーを管理できるようにすればいいわけでしょう。だからもうああいう問題克服する技術ちゃんとありますよね。あとはその、そういう通りやればいいだけのことで。だからそういうふうに考えてくると、次の時代ってものすごくダイナミックなんですよね。だからやっぱりこの早くそのダイナミックに変わっていくところに自分自身を置くことが一番でありまして、その、どっちにいるかですね、こう流れていく古い方に立ってんのか、生まれてくる方に立ってるのか、その自分の立ち位置がものすごく今問題なんですね。ですから、過去の時代に因果関係多いほど新しいものに立つのはなかなか大変だし、それは勇気を見ることでしょうけども、やっぱ因果関係少ない人、特に若い人ほど新しい時代にどんどん立てますから、そこはもうだからある種世代間の、まあ対立みたいなものから、その新しい世代がこう前に走って作り切っちゃうみたいなところに今度変わっていくわけですね。今だからそういうことがまあ水面下でこう起きています。で、数はまだまだそんなに多くないと思うんですが、やっぱりまあ、どんなもんでも新しい技術や新しいやり方の台頭期ってのは、ごく少数の人がプロトタイプを作って、で、成功事例を作って、それが横に一線広がるっていうことがよくありますから、今そういう意味で言うと、成功事例をどんどん作っていくって、そんな時期だと思うんですね。まあでもなんかこう、世界を見ていると、いよいよこれ中東は戦争じゃないです。ねえ。で、中国は、不良債権の崩壊、不良債権バブルの崩壊でいよいよなんか大変になってきましたよね。だからやっぱりこう、なんていうのかな、古い体制、スキャンダルももうそれ出し切れないとなったら最後戦争で決着つけようっていう、そういうおぞましいことになる人たちがやっぱいるわけですよね。だからまあそれはね、安心はできないんですよ、世界はね。でもまあ世界の体制が、歴史が変わるっていうことはこれないと思うんですね。だからまあ本当に、ひどいところはどこまでもひどくなっていくし、そのあまりにも醜いものを見ると、もうそこはもうしばらくもう人が触らなくなりますよね。まあそんなことが今こう世界でも見えてきてるんじゃないかなというふうに思うんです。で、今度本当に大きな戦争みたいなことがもし中東で始まってもですね、多分そう長くは続かないと思うんですね。長く戦争する力って多分ないんですね。その代わり、ものすごくドラスチックな決着をつくような感じがします。中途半端なことを続けられないから最後の決戦にみんな出ていってるわけで、だから今回は本当にその問題先送りが軍としてもできないから、まあ決戦みたいな話になってきてんだろうと思うんですね。そういう意味で言うと、まあどんな方法かはわかりませんけども、最後の決着ってのはすごくドラスチックであり、歴史を変える出来事にはなっていくかもしれませんね。まあそんな意味で、その、変化の先を見て行動しなきゃいけないんだけど、さあ果たして、その時に今の東京はどうなるかって言われると、まあ霞ヶ関永田町大手町界隈にはですね、もうちょっと次はいないんじゃないかなと思うんですよね。あれはもうちょっと難しいんじゃないですかね。で、ワシントンもはっきり言って、まあもうほとんど人、主要な人を結構追い出しちゃったでしょ、トランプ。すごいですよね。国務省なんかガラガラになっちゃってて。財務省もガラガラのようでありますから。まあ、そこはだから本当に、ワシントンから権力を取り戻すってトランプ言った通り、あれ解体でしょ。で、EU、ブリュッセルもなんかもうほとんど半壊状態ですよね。イギリスも出ちゃうし。まあ、そうなってくると、本当に今までの権力中枢っていうのは、こう、目に見えて、こう、小さくなっていきますよね。そして消えていきます。だからその過程の中で様々なスキャンダルが出るわけですが、で、スキャンダルを克服すれば元に戻るってもんじゃなくて、 壊れていくからそのスキャンダルが出てくるんだっていうふうに考えたときに、相当ダイナミックにこの先のことを考えなきゃいけないんだと思うんですね。まあやっぱり最後の結論、特に戦争とか相場の暴落の最後の結論というのはやっぱり見てから行動しないとわからない部分もありますんで、まあもうちょっとその様子は見る部分も必要だと思いますが、やはりどう見てもこれ横型で大国にとっては不利な時代ですよね。大国大企業不利な時代だから、そういうふうに考えながら先々の予想を立てて行動していくことが大事かなというふうに思っております。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、バブル崩壊とスキャンダルということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。